マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
日が長くなりましたね。はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
アルシンド加藤です。
その話題ですか。
はい、私たちはあのある一定方向を向けないでおります。
なんで目見ないですか、二人とも。
いや見てますよ。
いやいや社長の方ですよそれ。
見てます、大丈夫ですよ。
僕の方は全く二人とも
見ない。大丈夫。
アルシンドになっちゃうよ。
なっちゃうよ。
先週の
ね、あれね、まあね、うん、まあそういうことで、ちょっと日が長くなったなと思って。
日長くなりましたね。
そうですね。朝も ね明るくなるの早くなりましたしね。
そうそうそう。今もさ、4時今
半になりました。
20分、
はい、うん。
まだ前までだったらちょっともう暗くなってたのに、うんね、明るいもんね。
明るいですね。
明るいもんね。
そうですね。
ある意味
アルシンドになっちゃうよ。
なっちゃうよ。
まあということで、ね、乾杯しますか。
乾杯しますか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いやちょっと久しぶりにお酒飲むよ。
あ、そうなんですか。
うん、
飲んでなかったんですか。それまで
飲んでなかった、うん、だから俺なんかほら最近ちょっと便秘気味だったの、お酒飲んでなかったからだなっていう話を、あの昨日のトップギアか今日のやってたんだけどね、
はいはい、
火、水、木、はい、だけど月曜日はね、はい、本当にちっちゃいグラスで緑茶割り3杯さ、だからそれしか飲んでないのさ、
はい、
だから日曜日飲んでないでしょ、
はい、
あ土曜日、
はい、
土日もう月曜日は飲んでないのと一緒だから土日月火水木6日間飲んでなかったわ。
あ、ほぼほぼ1週間
ほぼほぼ1週間
おー、じゃもう先週の、
うん、
あの放送から、
あそうだね、
はい、
その割りから飲んでないね。
なるほど、
アルシンドになりそうだったからさ。
その時の話、
うん、いやでもでもね、まあまあ、あのなんかね、なんかちょっと飲み飽きたかなっていうね。ちょっとねあれだったんだよね。なんか飲む、でも待って、今日も多分これ1杯か2杯飲んだらそのまますぐ帰る感じだね。
あ、そうなんですね、
うん、あ別にあのオリンピックと見るとか全くそういうのはないんだけどもさ。ということで、まあまあ、ね、そうですね、あれだけど時事ネタでそのまま行っちゃうかしら、
はい、あのオリンピックで今話題になってますけれども、うん、ドーピング、あの女子のフィギュアスケートの選手で、うん、女子選手で、15歳の選手ということで、
めちゃめちゃ綺麗で可愛いよね。
そうですね、
いい
ね、
もう金メダル、うん、大本命って言われてた人ですね、
うんうんうん、
はい、まあ、その人が
ドーピング、
まあ、ドーピング検査で引っかかりまして、
うん、
基準値の200倍ぐらいの、禁止薬物が見つかったと。
だけど出れたでしょ、競技には。
そうなんですよ、
うん、
本当は出れないはずなんですけど、うん、15歳以下ということと、あと検査したのが本当はもっと前で、
うん、
もっと前、オリンピックが始まる前に本当は分かってなきゃいけないんですけど、うん、その検査の結果の遅れ、
闇の力が働いた、
はいはい、で今頃になって、
恐ろしや、
はい、そう、今頃になって、うん、まあ、あの検査が出てきて、
うん、
あの禁止薬物が見つかりましたと、
うん、だけどなんかちょっとおかしいよね。
まあおかしいですね、
やっぱりドーピングはドーピングなんでしょ。
はい、ドーピングはドーピング、
本当はダメなんでしょ。
全然ダメです。
年齢があれは16歳未満だからだとか、
はい、
なんかそんなこと言ってたけど、
はい、16歳未満だと、
16歳未満、一応出場してる事態で、
そうですね、
それはもう関係ないですよね。
関係ないね、
だったらその年齢にオリンピックの出場資格を合わせるっていう、
そう
だよね。
そうです、はい、まあ、実際にウクライナの選手、まあこれはまあ16歳ではないですけど、スキーの選手で、その人はドーピングで今回の北京オリンピックで見つかって一発退場と、もう競技にも出れません、も
う
出国なんていうか、もう入国禁止みたいな形になって、今後も競技2年間ぐらい出られないんでしょうね、そういうのが一発、
まあ別に中国なんて行かなくていいけど、
まあまあまあ、でそういうのが出たんですけど、まあロシアというか ROC ですか、今はあのそれがの選手はまあ、大丈夫
だってそもそもロシアじゃなくて ROC ってことはドーピングで引っかかって、
そうですね、
なぜにそうなったかっていうところが、うん、
ロシアの組織ぐるみの、
そうでしょ、
はい、ドーピング検査ですね、
のやつらっていうのは、はい、懲りないんだね。
懲りないんですね、
やはり国家ぐるみだし、
はい、
やはりやっぱりなんちゅうのかな、ああいうさアカデミーとかでさ、
はい、
今回もそのあの子そうなんでしょ、なんかその学校でさもう英才教育みたいにずっとそればっかり
狙
うね、はい、やっぱりさ共産主義国とかさ、
うん、
社会主義国ってやっぱりそう昔さ チャイナでも馬軍団って言ったんだわ。
ああ、
馬軍団、はいはいはい、もうすごく馬力があって、はいはい、なんかね、なんか金メダルいっぱい取って、はい、思いっきりドーピングが、その後になんかスポーツドリンクでウィーリーだか馬力って書いて、いうスポーツドリンクも出てきたんだけどもさ、はい、だけどそのぐらいなんかすごく注目されてたけど、結局軒並みドーピング、
はい、
今回やっぱりロシアも、はい、ね、こういう風になっちゃってさ、
基本ロシアも中国もその国威発揚みたいな、
だからそういうことだから、
ますからね、
だから怖いよね、ああいう全体主義国家っていうのはね、いやでもこれはまあ選手も気の毒だよね。
まあそうですね、
まあ知っててやってたのか、知っててそれをやってたのか、
はい、
もしくはまあ要はさ、はい、やはり向こうとしてもさ、ぶっ細工なさ、変な話だよこれね、またこんなこと言うとまたあれだけど、
まあ、いやまあ言いたいことはなんとなく、
ね、ノブスみたいな女がだよそんなね、その辺のやつがね、やるよりもやはりさ、可愛くとか綺麗でそっち側の方が世界的に注目されるじゃない、やっぱり、やっぱりそういう子に合わせて多分やってると思うんだわうんね、
はい、
そういうのね、
はい、
うん、だから俺はそういうのでやっぱり犠牲になってるのかなっていうのがやっぱり、
まあ、そうでしょうね、まあ、自ら飲んだとはあまり思えないですよね、
うん、やっぱりそれはそれも全部俺は組織ぐるみ、
はい、
国家ぐるみ、
うん
うん、そういうことだと思うよ俺は、うんうん、いやいや、だからね、やつらはね、なんちゅうの、要はスポーツの祭典だからなんか取ったら何なんかあの平和の政治持ち込むなとかさ、いろんなどったらこったらとか、あと中国ではさ、なんか政治少しでも批判とかするなとかさ、
はい、
言ってるでしょ、
はい、
だけどさ、こういうことをやるでしょ、ドーピングとかさ、
ドーピングとか
平気で、
まあまあ、これはまた別のちょっと話になるかもしれないですけど、うん、中国の選手がショートトラックでメダルを取るときに、
ね、
韓国選手が先に先着したんですけど、進路妨害で失格になって、
一、うん、回も1位になってないのに、
はい、
ね、その失格になったから1位に取ったと、
はい
はい、うん、国威発揚だから、
そうですね、
だから、なんであんなとこでもうそもそもね、はい、なんであんなとこでやったのかって話になるでしょ、やっぱり、
まあ、そうなっちゃいますね、これが
結構、やっぱり世界もやっぱりボイコットした方がよかったのかなと思うよ。
うん、
と思ったっけ、バッハ会長と、
はい、
テニスの
ああそうです、ね、
あの人さ、はい、異端会っていう、はい、
会食したって、
なんかさ、
感染もしてましたね、
そう、あれもなんか無理やりその絵面を取られた感じだもんね、
うん、
普通それだったらさ、そんなに自由だったらさ、あれからも勝手に来てるでしょ、
うん、
そういうとこ映すでしょ、
うん、
あ、今日もなんとかさん来てますねとかさ、うん、あ、なんかすごく楽しそうに応援してますとかなってるけど、あれ一回だけでしょ、
そうですね、
どこ行っちゃったの、
うん、
国威発揚会
まあ、感謝されてんでしょうね、きっとっていう、
やっぱりね、ああいう偽情報とか流す国、プロパガンダ、だから今回のさ、ロシアとさ、うん、ウクライナの問題もそうでしょ、
まあ、そうですね、戦争が起こりそうっていう ね、
して昨日の俺、トップギアにも書いたけども、はい、なんか、なんだろう、ウクライナ側からロケット砲だか来たとかさ、うん、発射されたとかってさ、はい、あれって、日常でお互いにちょこちょこいつもやってたんだよね。
やってるらしいですね。
うん、今回はね、ウクライナはね、自粛してんのさ、
はい。
要は変な口実、要は、チンピラと一緒さ。
はい、
うん。お前、要は縄、人の縄張りに行くのにさ、うん、鉄砲玉を生かしてって感じさ。でそこでさ、行儀悪いことして、
はい、
そこでやっぱり向こうもたまりかねて、うん、ちょっと焼き入れたら、うちの人間によくもやってくれたなっていう感じで、いよいよと、でかい組織が乗り込んでくるというね。
なるほど。
それと一緒。
はい。
全部一緒。うん、なんか方程式はちゃんと決まってんだなと古今東西、
うん、
ね、うん、だからね、いや今回もやばいよね、だからやつらって何でも嘘ついてさ、
はい、
やられてもいないのにやられたっちって、
うん、
まあこれはね、
うん、
もう今までの戦争ってそうなんだけどさ、うん、そこでやっぱり事実じゃないのを世界にぶちまけた方が勝ちだから、
はい、
嘘をついて信じ込ました方が勝ちだから、
うん、
騙される方がバカだから、して騙されたと分かってても、うん、嘘をついてると分かってても、うん、強い力の方になびいて、
うん、
あとはもしくは黙ってさ、知らないふりしとくとかさ、
うん、
だからそういうことだから、俺はウクライナね、ちょっとね、ちょっとかわい、でもさ、やっぱりさ、スーさんさ、はい、これさ、
うん、
今回これ ね、日本の政治家とかあの外交官僚はバカだからさ、はい、遠い国のことだからみたいな形で日本は
全然違いますよね、
うん、もうね全然違うからねこれね。
ロシアとも隣接してますし、うん、中国だってすぐ隣にありますし、うん、まあ、言えば北朝鮮だってありますから全部隣の国ですから日本からしたら、
ね、うん、要はさアメリカも引くに引けないのはさ、はい、ここで芋引くとさ、
はい、
NATO の亀裂をがなるし、それをロシアも狙ってるしさ、
そうですね、
でそれだけじゃなくてさ、
はい、
全世界でさ、
はい、
アメリカってもうこんなに力がないのかっていうところを見られるから、うん、バイデンも、
はい、
モロクジジイも一生懸命頑張ってんだわ、うん、でそれをちゃんと見てるのがチャイナさ
、はい、
うん、これでどういうふうな、アメリカはどういうことをやるのか、はい、それを考えたときに台湾への侵攻 を、
ね、うん、
をどうするかさ、
いつするか
です、ね、今回も16日って言ってたでしょ、
はい、
あれは本当だったみたいなんだよね。
あ、らしいですね、うん、なんかアメリカの方が先に情報を掴んでそれリークしたっていう話が出てますね、
うん、要はそれで結局プーチン一回止めたでしょ。
はい、止めましたね、
うん、して撤退してるとかそういうこと言ったでしょ、はいはい、ちょうどフランスのマクロン首相が行った時はそうでもなかったけど、うん、ドイツの首相、ドイツの今の首相で、
はい、
ショーダーって首相っていうのは、はい、親ロ親中派なんだわ。
あ、
だからあの人が来た時に、はい、撤退した雰囲気を見せつけて、
はい、
なんだ、一つ歌詞を作ってるというね、またね、
なるほど、
そういうことをやってるのと、はい、その辺はやっぱりね、あまりその日本のニュースとかの人たち言わないよね、
うん、
してあれね、俺なんだっけ、ちょっとあれなんだけど、要はウクライナってさ、一回昔チェルノブイリでさ、
はい、
今でもあれなんだよね、その立ち入り禁止区域があって、うん、
はい、
ね、そこはロシアがやろうとしたのは、
はい、
なんだっけ、ベラルーシから、隣のベラルーシから、うん、はい、そこを通ってこさせて、はい、放射能に汚染された兵士をガンガン、ね、キエフに行かせようと、そういうして、そこで親ロ派の、
はい、
今もうほらスパイとか、あとロシア側についてる議員とか、
はい、
とかいるから、
はい、
もう一気にキエフまで、首都、まあ、要は日本で言えば東京だ、
はい、
東京に行って、あれだ、例えば中国とかロシアが来たら、そいつら派の人間たちを一気に、今の例えば岸田政権を全部排除して、
はい、
例えば共産党とか、ね、公明党とか、
うん、
なんかそういう立憲民主党とか、
うん、
そういう中国とかロシアにシンパシーを感じてるやつらから選んで、傀儡政権を作ろうとしてたのが、それを2日間でやろうとしたのが16日だったんです
よ。あ、
うん、だけど、やはりそのこれは外交とかアメリカもね、やるぞやる、うん、やるやる、でも、ほら、ゼレンスキー、なんだっけ、ウクライナのさ、大統領、はい、ゼレンスキー大統領は、
はい、
いや、アメリカが煽ってるって言ったけど、
うん、
そう言わざるを得なかったのさ、これは。そしてヨーロッパの方もアメリカはには賛同しなかったでしょ、はい、それはやっぱりガスとか止められたら困るし、
はい、
うん、あるけども、アメリカはやっぱりね、戦争さ、もう戦争できないから、
うん、
経済封鎖しか、
うん、
だけど戦争させないために行くぞ行くぞって言って、多分また1週間以内にやるぞって言ってるでしょ、
うん、
1回撤退させてみせたとか、あと今回のように撃たれたとかっていう、そういった既成事実をどんどん積み上げていくんだわ、して油断させるんだわ、うん、これがやっぱり常套手段、日本も戦争に至った経緯も全部その辺もそうだしさ、うんうん、ベトナム戦争もそうだしさ、うんうん、イラクが化学兵器がアメリカにそうやって言われてさ、
うん
うん、なんだっけ、イラクがどっかにその前に侵略したでしょ、小さい国
に、ね、クエート
ね、
クエート、
あれもさ、はい、ちっちゃい子供出してさ、
はい、
プロパガンダだったでしょ、はい、なんかうちの家族が化学兵器でやられたとか、なんか病院で赤ちゃん妊娠してる、
うん、
胎児を引っ張り出されて赤ちゃん殺されたとか、それも全部嘘だったでしょ、
うん、
それは全部、ね、だけどああいう風にさ、テレビでさ、世界中にバンと流したもん勝ちだからさ、信じちゃうんだよね、
うん、
最初の2014年のクリミア半島とかあの辺でやられた時も、ロシアが自分の自国にプロパガンダのあれをやって、それで若い兵士が、一般の人たちが、くっそーって、そんなにロシアの住民とかがやられてんだらって言って、立ち上がって行って、
はい、
後からそれ嘘だったっていうのが分かって後悔してたっていう、テレビのドキュメンタリー番組あったけどね。だからね、日本ぐらいではこんなお花畑で。
そうですね。
うん、とんでもないよ。
隣では
しかもあれだよ、こういうことなのに、
はい、
林外務省は、
はい、
ロシアの人間と、
はい、
会談してたっちゅうんだから、経済、うん、経済協力をお互いしましょうねっていう。バカだよ。でもその日に、北方領土で、ロシア演習してたから。
はいはい、うん、らしいですね、それ。なんか。
なぜかわかる？
あ、わかんないですね、それは。
アメリカと日本に、はい、要は、やる、そう、日本はそういうこと考えていないけど、本当は考えるべきなんだけど、はい、考えてもいないけど、俺たちが、こっちがもし、ウクライナで、紛争戦争を起こした時にお前たち、北方領土を取りに来ようとしても無駄だぞっていう威嚇、うん、うん、だからオホーツク海とか日本海とかあの辺にも艦隊を潜水艦とかをバンバン やってたんだよね、うん、分かるように、それは分かるように、うん、あえて。だからこの辺のところも俺はだから思ったのさ、もしウクライナにもしロシアが攻めてきました、はい、ヨーロッパとか混乱します、アメリカもそこで何かします、うん、はい、だけどその時に北朝鮮こうして、北朝鮮が韓国に侵略、ね、侵攻してきます、うんうん、韓国とそこに米軍、韓国にいる米軍はそこにつきっきりです、はい、そうなった時にチャイナが台湾来ます、
はい、そうですね、
はい、じゃあ日本と第7艦隊で行ったとします、だけどアメリカ本土からハワイとかあっちから来るのに1週間はかかります、はい、その間にロシアがね、北方領土、カラフトからね、侵略してきたら、うん、もう日本はもうアウトだよ、うん、もう北海道なんて一発で取られるし、うん、して取られた時ぐらいでようやく停戦、まあ東北ぐらいまで行かれてから停戦ぐらいまでなるぐらいじゃない、うん、でも奴らは一回取ったら出ていかないから、うん、だから俺はね、それが一番怖いなって。だから俺ね、もしウクライナに、そうやってやってるとき、日本は、口だけじゃなくて、嘘でもいいから、なんか根室とかあっち側に艦隊持ってったりとか、あの辺で演習した方がいいのにな、俺たちは、実はお前たちでねって、いつでも行く用意はあるんだぞっていうぐらいまでの脅しっていうのかな、やるぞっていうぐらいまでのやってもよかったかなと俺は思うよ。そのぐらいまでのことをしないと、奴らに舐められるから、これは。まあ、ということでね、はい、スポーツ、なんだ、これ戦争だけじゃない、スポーツの世界でも、はい、本当にもうなんかも表と裏で、ぐだぐだとしてるなと。
うん、そうですね。そういうのも見え隠れ
て。スポーツマンシップなんて嘘だからな、もう。
そうですね。
俺思うよ、本当に。うん。うん、これはまあ、ロシアとチャイナだけじゃなくて、うん、もう世の中、スポーツマンシップなんて言ってても、そんなの嘘だから。うん、うん、スポーツマンシップしてだと、俺の友達もスポーツマンシップって坊主狩りしてタバコとか芯になってたもんね。お前甲子園目指してんじゃねえのかって。それとはちょっと関係ないけどね、ちょっと違うんだけど、まあそういう感じかなと、うん、ね、いやでもまあ本当戦争だけは起きないでほしいなと。
そうですね、
ね、うん、一番だからね、俺はだから思ったよ、一人でもウクライナ行ってね、はい、ちょっと義勇軍？
義勇軍？
侍？魂を見せて？
社長、なんかちょっとそれ、横島な考えもありますよね。
そうです。ウクライナ、はい、特にキエフ、首都キエフの人は美人が多いって。はいはい、そこに行って、
わっ、それ聞いたからですよね。
そうそうそうそう。いえいえ、それもあるし、俺は弱い者いじめは嫌いだから、はい、ね、はい、行って、はい、戦わなく、できれば戦争なんて起きてほしくないのさ、はい、行ったことに、意義があるって。そこでなんか名誉市民見たくなっちゃってね。俺なんかさ。
次行きますか。
行きますか。はい。わかりました。はい。
昭和平成
の忘れ物。どうしようねえな、本当に。
はい。昭和平成の忘れ物に行きたいと思います。はい、今回のお題、授業中のいたずらということで、メッセージ来ておりますので、紹介していきたいと思います。
はい。
はい。はい、ペンネームのぞくさんです。はい。スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
先週の放送は笑い声がこだましていましたね。かっこドリフみたいでした。今週のお題は授業中のいたずらとのこと。高校の頃は校舎が古く、暖房はだるまストーブでコークスを燃やしていました。
おお、石炭ではなくてコークスだったんだね。
うーん、
コークス、
はい、コークス、
コークス、コーラじゃないよ。イエスマイコークス。イエスマイコークス。
コークス。石炭みたいなやつですか、うん、
石みたいなやつですよね。石、うん、本当に。
どれ、はい。はい。後で調べてみます。はい。はじ、い、うん、めはめんどくさいからストーブにコークスをびっちり、がっちり詰めていたのですが、ある日、ストーブの中に煙が充満して、いぶされる状態で、突如、ストーブから火を吹き爆発しました。 それは授業中だったのですが、生徒もびっくりしましたが、先生が一番リアクションが大きく驚いていました。それを見てしまったが最後、若手の先生が授業に来るときは必ずストーブを爆発させてリアクションを見て喜んでいました。ま、それぐらいで止めれば良いのですが、エスカレートは進むもので、今までで一番ぎっしりと無理やりコークスを詰め爆発させたのですが、その爆発した煙は他の教室にも煙を充満させ、近くにあった校長先生の部屋まで届き、大問題になりました。かっこ、プププ。ひどいな。
ひどいな。
あれだよね、なんかあの授業中じゃないんだけども、はい、休み時間、昔あの前も言ったと思うんだけども、はい、あの瓶のコーラ丸い丸いなんかファンタとかあったんだけどね、はいはい、そこに飲んちょっと 水入れたのかなあれね、はい、あの、うん、数が、空気を入れて、はい、スクリューキャップの瓶ってあったんだ昔ちょっとで、そこに入れて空気を入れますって言って、はい、カズって言うんだけど、はい、そいつがスクールキャップ入れて、はい、ダルマストーブに入れたのさ、うん、なんでそんなことをしたのか分かんないんだけど、そしたらブンって爆発して、うん、なんかみんな顔すすだらけさ、
ダルマ、いや、それこそドリフじゃない
ですか。いやでもこれのぞくさんね、ダルマストーブひび入んなかったかい、俺のやつね、はい、ひび入ったんだわ。
あ、ですよね、う
ん、だから隣の教室のやつらも何があったって言って、まあ、休み時間だったんだけど、球技大会かなんかでね、はい、うん、それでね、お、何があったって、いやーってこれ、いや、びっくりだーって、カズなんてもう顔、もうすごい炭鉱マンか、お前っていう感じのね、もう、だけどこれ、危なくなかったね、なんかね、大丈夫だったね。
危ないです
よ。何回もやってるってこと、
うん、
いや、危ないですよ。
危ないで、危ないと思う。
本当はね、本当は危ないんだけどさ、まだやっぱりさ、ほら、子供だから、高校生だからさ、危ないよりも楽しさとかさ、はい、
そうですね、
あのびっくりさせなきゃいけないから、
まあ、ね、バカですからね、
うん、大体ね男子バカって言われてます大体バカですけどね、はい、うん、して校長先生、いやこれはちょっとあれだね、うん、校長先生、うん、でも問題になるさ、うん、よあれだね、定額とかならなく、そっか、別にタバコとか吸ってる いたずらぐらいだからね
まあまあそうですね、
厳重、うん、注意はされたんですよね、うんうん、
ビシビシコークス、いや、なんとかなるよね、寒いから入れましたってね、
あ、
うん、知識が足りなかったと思われるぐらいでさ
なるほど、
でもね、一、うん、回爆発したんだからねっていう感じで説教は、まあ、ね、長々とはされると思いますけど、
うん、もう一回ぐらいやってほしかったね、うん、リクエスト来てるね、
はい、はい、リクエストエコーズでズーをお願いします。
僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋を本当の気持ち隠している、そうカメレオン、朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれる子森ばかりさ、見てごらん、よく似ているだろう、誰かさんと、ほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を。 Stop, 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 stay. Stop, 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 stayStop, stop, stop, stay. 白鳥に、
はい、エコーズでズー聞いていただいております。
うん、どう、瀬口はなんかいたずらは
あんまり記憶ないの。
ないかい、あんまり記憶ない、
いたずら、
うん、なんかないかい、よく、まあ、いたずらじゃないのかな。
いたずらじゃなく、こっそりあのなんウォークマンで曲を聴いたりはしてましたけど。
あ、そう、
はい、
スーさんは
僕はあのこれ僕じゃないですけど、
うん、あの理科の大体僕じゃないっつってなんか
大体そういう話してるん
ですよ、ね、うん、あのですね、あの理科の実験で蒸発皿ってわかります？
うん、あるよ、
あるんですけど、
うん、あるある、
あれで遊んでる子がいて、うん、何を勘違いしたのか自分のおしっこを入れて蒸発皿に入れてやるやつがいて、
いいね
僕意味が分かんなくて、でも先生にも怒られてましたけど、今考えても未だに何のためにそれをやったのかが分かんないですよ。どうやってやったかも分かんないですよ。
聞いてみなやりそうな方に
あのその理科のやつにはやんないけど、はい、普通のなんかあの教室にある蒸発皿とかに、はい、
あなるほど
ほらね、すごい匂いなんだ、目の前の方がね
すごい匂いなんだわあの
いやもうやだすごいやだ、
そういう感じ、女子そういう感じだった、うん、女子そういう感じ、
ほんとバカ男子、
そういう感じめっちゃそういう感じ、う
ん、いやもう加藤最低とか言われちゃうやつですよね、
そういう感じ、ほんと気持ち悪いじゃあ 俺だけじゃないぞバカ
いやいやいやいや、
俺だけおしっこじゃ
ないとかもうほんと最悪、俺だけ
おしっこじゃないよ
それもまた
スーさん、
それもまた
次やったね、はい、
はい、続いていきますね、はい、ペンネーム山賊 R ゾウさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
先週はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
山賊の右 R ゾウです。
その音で合ってるんですか？
いいよ、そのこの後さっき練習してた
じゃん改めて聞いたところ、パワーアップした声は元よりほぼ同じに笑い始めるタイミング、二人で笑うと一体化していた笑い声になぜだか血が騒ぎ、 DNA 鑑定を考え始めた今日この頃です、うんまたラジオ出演の機会があれば、過去クレームなどが来ていなければよろしくお願いします楽しみにしています。
合ってますかね音
悲鳴が聞こえたから
いえいえ、さて今週のテーマ、授業中のいたずら。先週中学生の頃の何が楽しかったわからない筆箱ならしの話をしましたが、
なんか 10時になるとみんな一斉にガタガタガタガタガタガタガタガタって、
まだありました。またたわいもないことですが、授業中先生が黒板の方を向いているときに見つからないように物を投げる、かっこ飛ばすのが流行っていました。お菓子、手紙は当然のこと、リップ、購買のパン、お弁当
タイツ
禁煙パイプ、あれなどなど、女子校だったので男子の目がない分、ここでは言えないようなものも、それはそれは投げまくって、大きければ大きいほど、やばければやばいほど、達成感や充実感に浸っていましたよく考えると休み時間に渡せばよかったのではないかと思うのですが、先生の目をかいくぐるスリル的なものが楽しかったのかもしれませんね。うん、なんかわかる気がする。
ナプキンとかそういうの
じゃないですか、ここでは言えないものは。はい、女子校、
うん、女子校だったんですね。
さらに自分のつけてるやつを剥がしてから
。なわけない。
タンポンとかね。
なわけない。
ね、
ない
そういうのね。
もうきっと聞いてる人はやっぱ男子ってバカって
言
って
ますよ。そういうのが欲しいね。なんかね。まあでも、手紙とか渡したりとかしてた
よね。手紙渡しはやりましたね、
うん、俺はもらえないけどあげもしないけどもらえないけど、もともとね、
うん、うんうんって言っちゃった、なんか流れですいません、
ね、まあいいのいいの、そういうことだからね
そういうことじゃない、うん、
そういうことなんだわ
てかこのお弁当を投げていたっていうのが、そうそう
そ
う、
意味が分かんない。
あれじゃないの、弁当っていうのはあの中のおかずじゃない？
マジですか、それもまたすごくないですか、
うん、キャッチできなかった時ショック
、うん、そういうもんです
だけど先生は気づいてたと思うよ。
あんまり厳しくない先生だったんですよね。
そうだね、なんかやっぱなんか感じるでしょ、
はい、
うん、で絶対にさ、なんかクスクスとか笑ったりとか笑い声とかするし、なんかあのなんかふわふわっとふわっとなんか、うん、そう分かると思うんだよ。それで分かんなかったらアホだけどね、やっぱり、うん、それでもまあしゃあねえなと、いちいち言えねえなと思ったんでしょ、うん、まあということでね、また来てほしいよね
あ、そうですね、また来ていただきたい、うんうん、はい、
なんか来てるなとね、
はい、はい、リクエストは半年限定で復帰した写楽へ、いつ会えるかわからないので、かっこと言いつつすぐ 会いに行っちゃうかもですが、笑い。タイトルだけで決めた彩香のお帰りをお願いします。200回まであと9回頑張ってくださいね。ご清聴ありがとうございました。
おかえり Sweet Home、 帰る場所へ、愛をありがとう。笑ってしまうんです。信じることの大切さ分かってるのに、いざという時疑ってしまう。
彩香さんでお帰り聞いていただいております。
これなんかあれかい、NHK かなんか朝ドラかなんかでなってた、違うか、違うやつか、それは
なんとドラマでしたっけ。
これはなんか普通の、
うん、あ、そっかそっか、
地上波のドラマの歌だった、
う
ん
う
ん、
そうだね、はい、というわけで、あ、
何
シャラクが帰ってきてるんですね。
あ、そうそうそうそう、は
い、火曜、うん、火曜日から
なんか2日連チャンで足をつってたみたいよ。
連チャンでですか、う
ん、ちょいちょいちょい、どんだけだ
っ、ね、
今まで座り仕事だったから、
ね、あ、そう、座り仕事だしね、ちょっとぽっちゃりして帰ってきたね。なんかね、なんか知らないけど、うん、なんか
本人が一番気にしてると思います、うん、
サントリーオールドかなとまあ、はい、ね、そんなね、シャラクファンの、
はい、
イノマティンさんからも来てるね。
そうですね、メッセージね、いきますか、メッセージ、
はい、
はい、イノマティンさんからメッセージですね、皆さんこんにちは。
こんにちは。
秋津で、飲んだ帰りに、電車の中で売っています、
うん、ありがとうございます。
早く札幌に帰るため小遣いを貯めようと思っている今日この頃です。競馬かな、
ブラックジョークだ。シャレになんないし。もう
悪い人がいる
ね、本当に。え、そこここを突っ込んでほしかったと思うよ、多分。
絶対そうだと思います。ああ絶対これ狙ったなと思いましたね。はい、いきますね、続き。中学の時、隣が安倍ワイコさんで、授業中にワイコが発表かなんかで立ち上がった時になぜか右足をワイコの椅子に置いていました。
右足、あら、シャラクを。
おはようございます。
今シャラクを褒めてたとこだよ今、うん、
嬉しい、
うん、ちょうどイノマティさんのメッセージだから。
あ、そうですか。
いいよ、ちょっとほら、イノマティさんの、
もしもし、
もしもしって何よ。もしもし、おはようございますって何ですかこれは。ほら、イノマティさんに何か一言。
あ、パパ。うん、鼻水止まんない。おはようございます、シャラクです。めっちゃ声聞こえる。パパ元気ですか。シャラクは元気です。ちょっとカクカクシカジカで復帰したんですけど、東京から今度会いに来てください、待ってます。
電話じゃないんだよね。
電話で、もしもして
それラジオだよなって思いながら、
うん、
もしもし
や
ばい。もうすいません、ちょっと、
はい、どうぞどうぞ、うん、
お邪魔します。
ね、はい、ちょっとね、はい、突如に今はい、イノマティさんのあれでもう一回ちょっと最初、
あ、じゃあ行きますね、うん、
今なんか空き巣で飲んだ電車の帰りで打ってんだって。うん、で今回の昭和平成の忘れ物はね、授業中のいたずらってやつでね、なんか中学校の時のね、隣の安倍ワイコさんにね、発表する時に立ち上がった時にね、 なぜか右足をワイコの一室に置いていましたと。
なんで
、うん、なんでなんだろうね、これね、うん、
あ続き読んでいきます、ね、
うん、いいよ、
あ、すみません、私原稿、
ワイコが、腰を下ろした瞬間、教室中に響くキャーという叫び声、みんなが振り返った隣には真っ赤な顔をしたイノマティがいました信じるか信じないかはあなた次第です。
信じます、
信じます。
だけどね、
はい、
あのなぜそういうことをしたんだろうかね
足艦長ってやつですよね。
足艦長でしょ、
はい、つまりは
足艦長、
はい、
足艦長ね、
足艦長やばい、
足艦長、
やっぱり男子ってバカね
なんかちっちゃい時ってなんかみんな脱ぎますよね、どこかしら、あと服を、う
ん、何の話をしてるのこれシャラクね、シャラクにもあのエプロンがいいかなと思ったのさ。
あ、そうだそうだ、新しいエプロン、
あの部長からそーっと黒いエプロンを渡
されて、うん、あ、そうそうそうそう、
ちっちゃい可愛い、
うん、そうそうそう、
そなんか噂ちょっと聞いてたんですけど、
あ、聞いてた、
はい、
おデブ用のやつをね、
いやもうでもエプロンつけたらもうデブの仲間入りみたいな、
いや違う違う、エプロンで、いや違う違う違う、あのサロンよりいいよ、サロンだと余計目立つもん、
う
ん、
私サイズに
してちゃんと、うん、
あ、黒なのでも嬉しい、
そうだよ、
なんか
そして、うん、最初ストレッチとか探したのさ、
ストレッチ、
ストレあの伸びるやつちょっと伸びるやつ、
あ、うん、素材がね、
高橋真希さんに俺がプレゼントしたなんだけど、一回ね、あのシャイな服、
金ちゃんの広末涼子、
うん、ね、うん、時には吉瀬美智子と言ってた女だけどね、うん、まあでもね、
い
うん、あの丈も短い、いい感じだからさ、
うん、
ね、それね、
ちょっとこれを着て、
うん、
まあここで働いて痩せた時にこれを卒業すると、
うん、そうね、アルシンドがほら今なんかあの遠くを見るような目で
同じです、
ね、仲間入りしたんだこっちの、
いやいや、そっちまでは行ってないですけど ね
大先輩でしょ、
すいません、
大先輩、大先輩でしょ、おデブ会
の、ごめんなさい、あの今あの収録中なんですけども、
ここどう編集するか分からないですから
ねやばい、おもろすぎる、
まあ、とりあえずさ、
はい、
それはみんな騒ぐさ、
はい、
あのそれは基礎
口が、そうそうそう、
ね、ちゃんと入ったのかね、
はい、いや入ったよ
決まったのかね、
しっかりと、
うん、
そういうとこだよね、まあそんなね、イノマティさんからリクエスト来てますね、
はい、
はい、じゃあなんだ、しゃらく言ってみて、はい、リクエスト何、
はい、はい、じゃあリクエストは、坂本九さんの明日があるをお願いします。
もう来る頃、もう来る頃、今日も待ちぼうけ、明日がある、明日がある、明日があるさ、濡れてるあの心もり誘ってあげようと待っている、声かけよう、声かけよう、黙って見てる僕、明日がある、明日がある、明日があるさ、後を待ち受けて、後ろ姿をつけてゆく、あの角まで、あの角まで、今日はもうやめた、明日がある、明日がある、明日があるさ、
はい、坂本九さんで明日があるさですね、聞いていただいております。
はい、行きますかね、
はい、はい、ペンネームイニシャル大野さんです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
カツカレーと杏仁豆腐を美味しくいただきました、イニシャル大野です。
あ、さっきランチに来てた、
そうなんですね、
ついさっき言った
本当ギリギリ
食べてた、
2時過ぎぐらいに来てた、うん、これ
1ヶ月の応援勤務を終えて無事通常業務に戻りました。
お疲れ様、
お疲れ様です、うん、
さて今週のテーマ、授業中のいたずら、 中学生ぐらいから目が悪くなり、前の方の席にしてもらっていたこともあり、いたずらした記憶はないですね。高3で進路が決まってからは漫画読んだり居眠りしたりしていましたが、点々点。居眠りしていると体がビクッとなって机をガタンとしちゃうのはあるあるでしょうか。あるね。
ありますね。あります、あります。はい、
あのね、あれなんだよ、俺らのあれか分かんないけど、こことかなるとさ、
はい、
いつも、ま、前の方なのに、いつも、しかもストーブの近くだったから、
はい、
こういう時にね、寝てるやつがいいのさ、問いだって、はい、ほとんどね、話したことないんだけどね、また1学期でもさ、また4月とかだからさ、
はい、
また最初ストーブとかあったんだよね。
う
ん、ほぼほぼ寝てて、あんまり話したことなかったんだけど、夏休み終わったら来てなかったから、あんまりそいつの記憶がないんだよね、なんかね。ずっと寝ててね。しかも、ね、なんか、起きたらよだれまで垂らしてさ、すごいんだわ。
熟睡しすぎ、うん。
そうなんだよね。俺ね、昔さ、あれなかった。まだね、みんなもあったのかな。机に穴開けて、でさ、消しゴムのカスでさ、ゴルフとかさ、
やってる人
そういう机に当たった時最悪だった。そうなの。
俺はね、俺は穴とか俺そういうの開けないんだわ。はい、ただ、開いてるやつにね、当たってさ、
はいはいはいはい、
だからさ、まあ、しょうがないから遊ぶさ。
いやいや、遊んで、
遊んで、
しょうがないから。
遊んでね、なんか書いてるうちにバクってのこれ穴開くから、
う
ん
う
ん、だからそのまま消しゴムのカスどんどんそこに詰めてさ、また次のやつなんかしないけど、これほじくってまた遊んでたりとかしてんだよね、なんかね。か途中からあれだよ、だから机持ってさ、
はい、
なんだ、
席替え自体が、
うん、なったんだよね。
あ、うん、なるほど、なるほど。
そう、ガラガラガラガラって、ね、なんか楽しかったなって、席替えなんて最近ないけどね。うん、はい、どうぞ、はい。
歌詞に授業が出てくる歌で思い出したのは、学園天国と15の夜。
だよね。
もう一曲浮かんだ、ビーズの恋心をリクエストします。
おー、いいんじゃないの？
シャンプーとリンス、そして旅行の計画が話題。話をしたいけれど、野暮な性格がバレちゃまずい。どうしよう、他の子が邪魔する。こんな時妙に仲がいいよね。これが女の連帯感なのか。困るね先生、とてもされるから、やめとこ。どうしよう、授業の内容は。
はい、ビーズで恋心聞いていただいております。
今回ね、昭和平成の忘れ物はね、授業中、本当これ休み時間も言ってもよかったんだけどね、まあ、いたずら、コートは何があった、どんないたずらした。
どうも、コートです。いたずら授業中休み時間、いや、授業中は、とりあえず昼休み遊ぶたびに、弁当食べてましたね、
うん、
教科書で隠して、
うん、
で、まあ、割と休み時間はバスケして、で、一回ちょっと高校の時に、授業じゃない、休み時間の間にちょっと友達と追いかけっこしてて、
友達と追いかけっこね、
はい、
うん、
してて、追いかけっこしてて、
うん、
で、扉、なんかプラスチックみたいな窓だったんですよ、
うん、
かと思ったら、実はガラスで、
うん、
手でぶち破っちゃって、
うん、
ばっくりて 切ったんですよ。今もう傷あるんですけど、で22針縫うっていう死ぬのかなって思いましたね。
マジか。いや、うん、だって手首でしょ。
手首です。もう縦に全部入ってるんですよ。
おあ、俺はねそれ見ててね、実はいろんなあのリストカット、いや俺は実は言うに言えなかったんだけど実はそれだったのか。
なんだ、間抜け
ねえぞ。なんだ、ただの間抜けねえぞ。親方いいんじゃない、可愛いじゃない。きつくない、大丈夫大丈夫。それ痩せる、ちょうど痩せるぐらいがいいんじゃない。で、嫌だったら別に普通のエプロンでいいから。
この光景見たい方はね、ぜひお店に行っていただいて、
お店行ってくれます。
だけど可愛いよ、
可愛い可愛い。
新しいエプロン姿ということで、親
方、親
方、親方って。まあね、はい、まあということで、はい、今日コータ来てるね、
はいはい、今週の、昭和平成の忘れ物ですね、うん、授業中のいたずらということでやってきましたけれども、来週の昭和平成の忘れ物テーマ、病院ということでやっていきたいと思います、
は
い、
病院ね、
病院です。
病院さ、はい、この時期になると風邪だとかさ、
そうですね、
はい、なんかね、それこそ、いってらっしゃい。自分もほらそこで病院行ったんでしょ。
行きました、ね、行きました、
ね、あるね。まあ、病院はやっぱり嫌だったけどね、あの匂いとかさ。
ああ、そうですね、
うん、
うん、ね、消毒のあの匂いがなんかね、ちっちゃい子はあんまり、もうあれに嗅ぐとやっぱ注射っていうのをすぐ思い出したんですね。
そうなんだよね、
はい、だからでももうだから嫌でしたね、病院は。
病院、はい、歯医者もあり、
歯医者もありじゃないですかね、うん、
歯医者もあるよ。歯医者はね、これ歯医者にまつわるね、は
い、社長大丈夫ですよ。
来週ゆっくり話していただきたいと思います、はいはい、
まあ、ということで、
はいはい、というわけで、来週の平成の忘れ物病院ですので、皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、というわけで、先ほどからコウタの声がしてると思いますけど、ここでコウタに来ていただいて、実はですね、まあ、ちょっと社長からもお話がラジオの中であったと思うんですけれども、今丸川加藤商店ではどうしたんですか。
いや、って
ビート、
あ、シーシーあのさっきの話題
スーさんすぐって言うから、
って
俺がビート
って
瀬口がシートって、
ラジオ楽しみにしてます放送楽しみにしてます。
ラジオの前
です、はい、ラジオの前
です、前なん
ですね、普通の仕事の時さ、
事務所でスーさんずっとって言ってちゃ
っビートって
言ってんのに、
ABC
でまたって言って説明をなんか一生懸命始めようとするから、急ぎにしてくれって感じだったの。
進めますか、進めますか。
なんだって、
ビート
シート
ディート
進まない
進まない進まない、
ちゃんとして
チャレンジシート、チャレンジシートということで、社員の方とかが、まあ、企画にチャレンジしていくっていうようなものをやってるんですけども、その中でソフトクリーム杏仁豆腐挑戦してますということで、コウタに、来ていただいて、ちょっと説明というか、PR というかしていただこうと思いますので、はい、こんなことやってますっていうのを皆さんにですね、言っていただければなと思います。
はい、そうですね、まずソフトクリームの方から、まあ、そのソフトクリームの発端というか始まりはやっぱケイスケが帰ってきて、
ケイスケ近所本店にいたケイスケね、
そうですね、うん、ケイスケね、あの今もつ焼きケイスケやってる、うん、東京でやってるケイスケが帰ってきた時に、社長と話をしてて、ちょっとソフトクリームをやりたいんだと、北海道で、まあ、夕張とか、夕張じゃねえか、あと千歳恵庭あたりでちょっとやりたいなみたいな話をしてて、ちょっと1台、うん、と北海道でもそんなに取り扱ってない機械があって、
ソフトクリーム、
ソフトクリームの機械ですね、でそのソフトクリームの機械で食べたソフトクリームが、ここまで来たかと、ソフトクリームでもここまで来たかというぐらいのこう味だったっていうところでやりたいってことだったんですけど、結局その社長が引き継いだっていうわけではない
んですけど、まあ、ケイスケ人いないからこっちで やりたいけど、ね、俺もな、面白そうだなと、もともと俺もスイーツとかそういうのやりたかったから、ええ、ソフトクリームそんなにね、ケイスケ、まあ、ケイスケでも結構好きだからね、美味しいっていうならちょっとやってみようかと、
そうですね、
意外と意外とコウタとかもね、白木もスーさんもソフトクリーム男子だったという
男4人で言っちゃったやつ、
そうなんです
ね、この前その話したけどね、
はい、僕もそのソフトクリームは好きで、まあ、夏場、食べに行くこともやっぱ多々あって、
みなね、そのお前がその好きな、あのケイスケが言った機械で作ってるのがミヤノモリになって、それが美味しかったんだよね。
そうですね、ミヤノモリのバーンさんのソフトクリームが、うん、僕もやっぱ北海道今まで、まあ、いっぱいある中で、うん、まあ、そんなに食べてはいないとは思うんですけど、うん、食べた中で本当にナンバーワンだったなっていう味で、
ね、まあ、だからそれ辺も含めて今後ちょっとね、 チャレンジで乗せていこうかと、ね、と同時に今、はい、まあ、スーさんの方がさ、
はい、
杏仁豆腐の自動販売機、
そうですね、自動販売機で発売したいなと、ね、
なんかススキノにケーキの自動販売機
屋が、ね、はい、
なんかそこにね、なんかいつもスーさんね、2日に1回はそこでケーキ買ってるっていうのが
通りで、
今日は通り
で結構高いんですよ、
うん、
結構高いんで
ね、はい、R 振動になっちゃうよルリーノの地球になっちゃうよだからね、そんな感じでね、
はい、
今それでなんかスーさん的にはマルカの杏仁豆腐、
はい、
マルカ、何かを販売するなら
そうですね、
マルカの杏仁豆腐だと、
杏仁豆腐がいいかなと、
うん、
まあ、杏仁豆腐美味しいなと思ってて、まあ、一度マルフスは今手間暇です、ね、
じゃあ杏仁豆腐しか美味しいのないみたいなこと
を、ね、いやそんなことないですよ違いますけども、あ、まあ、
まあね、自動販売機にするなら一番手が出しやすいかなっていうので、うん、ね、
それでね、
はい、
今白木とコウタとね、
そうですね、あの作っていただいて、うん、はい、
その3人で、ね、はい、言いやすい人間にばっかり言って
んそんなことないです
高とかチーフには行かないでしょ
高さは高さでまた別のものやってますし、うん、はい、
ね、うん、それでなんか今やってんだよな、
はい、そうです、うん、進めてまして、
そうです、ね、
まあ、大体毎週1週間に1回ぐらいか、はい、今は水曜日とか、
どう今どこまで行ってん、どういう感じ
今、ちょっと最初は本当にそのいちごを入れた、杏仁豆腐だったりとか、うん、こう断面を、重視したっていうところに、重きを置いて作ってはいたんですけれども、ちょっと一回こう発想を変えて、まずは、店舗で売れる商品っていうのを開発していこうっていうところに、なって、まあ、断面とかもそうなんですけども、まずは、プレーの杏仁豆腐を周知させるためにっていうところで動いていこうかなっていうところですね、う
ん、いきなりちょっとさ、自動販売機ってハードルが高いよね、
は
い、考えてみたらね、はい、今までやったことないからさ、
はい、
違う商売だから、うん、だからこの前ちょっとプレゼン見たくなったんだけども、ね、はい、いや俺はねすごくチャレンジだからさ、
はい、
全然俺スーさんがそうやってさ、いろいろこうやってくれたからすごく嬉しくてさ、はい、うん、だからなんちゅうのかな、こう多分なんかメルマガになんか書いてたね、
はい、
そうですね、なんて書いてたっけ、
いや僕その、うん、まあ、社長に対してプレゼンをしていたスーさんの熱い思いっていうのが、うん、すごくその正解不正解は別として、うん、なんかそういうふうにこうまっすぐにこう伝えて、これをやりたいんだ、こうしていきたいんだっていう思いがすごい伝えれてて、うん、いやなんかグッときたというか、すごいなって、うん、自分に置き換えた時にやっぱそういうことが全然ないなって、まあ、再認識してしまったので、うん、まあ、ちょっと今僕やってるその手間暇をこう変えていこうっていう方にちょっと力を注いでいこうかなっていうふうに、ちょっとまた改めて感じさせられたなっていうところでしたね、うん、はい、
ね、スーさんどういうふうにしたいのさ、
まあ、この事業に関しては、うん、この事業に関しては本当に杏仁豆腐の缶を、
うん、
作れる事業体みたいなのを作って、うん、できればその、うん、自動販売機も1台じゃなくて、
うん、
まあ、ゆくゆくは何台もやったりとか、うん、今札幌だけじゃなくて、まあ、旭川だとか、うん、まあ、函館も分かんないですけど、うん、まあ、道内でもどこでもいいんですけど、なんか拠点とかも別に作れるぐらい大きくなれたらなと思ってはいますね、うん、はい、
面白いね、夢は広がるしね、はい、ただやっぱりさ、俺としてはさ、
はい、
なんていうのかな、今さっきも言ったけど、
はい、
実体のないものだったしさ、うん、今までやったことないから、ね、分からないから、やっぱりそこをさ納得させるまでの、
うん、
何かが欲しいよね、もっとね、
そうですね、
うん、
はい、で、まあ、実は先週社長にプレゼンっていうか、うん、まあ、ちょっと時間取っていただいて、うん、やらせていただいて言われて、ああなるほどそうだなと思って、でちょっと方向転換、うん、で、まあ、まずはお店で売れるようなものを、
うん、そうね、ごめんね、はい、なんか別に潰したわけじゃないんだけども、
はい、
まずはやっぱりさ、なんかまずなんか どっかで自信がないから、自分たちの自信があるのはやはり店頭販売だとかして、
はい、
して正直言って俺たちって実はそんな変な話、洋食でもないからデザートってあんまり気にしてないかったんだけど、うん、はい、そうやってスーさんがそうやって杏仁豆腐にスポットを当ててくれて、
はい、
あ、そんなにうまいんだと、うん、まあ、確かに美味しかったんだ昔のね、うん、上海麺からの、
美味しかったです、うん、
トロッとババロワみたいな感じのね、だからね、全然それは、あ、そっかと思って、あ、であるんならばまず俺たちもやっぱり一番店にいる売ってる人間たちが一番ね、その、うん、その気になって、うん、してなんかやんなきゃいけないなっていうのがあって、それが火がついたらそっち側の方にも行けるし、うん、もっと言うと、うん、ソフトクリームと杏仁豆腐で行けるんだよね、
はい、
だからそういうことでもね、だからコウタがな、その、うん、その頃ここで話しらきと4人でさ、
はい、
しらきほとんど寝てたけどさ
寝てないです起きてましたね、
うん、だけど、まあ、まあ立ってたからね、はい、そうやって試食しながら何かやって、はい、まあ俺もまあね、こういう人間だからやっぱりスーさんに社長の座を奪う、こいつは社長の座を奪おうとしてるの
そんなことない
その自動販売機のそれを何本こいつは持ってくのかなと
そんなこと
部合をね、なんかそう思ったらなんかムカついてきてさ、兄と顔面にかけてやろうかと思って
た。ね、なんか特許とか逆に取っちゃい、こっそり取って
もう本当にもう顔面ある振動にしてやろうかなと思ってさ。いやいやいや、だけどね、まあでもね、だけどそう言ってて、そのコータがね、はい、あのメルマガであって、スーさんのね、でもね、言っとくけども、そのスーさんの熱い思いとかね、はい、そう言ってね、だけど、これが仕事なんだよね、うん、本当はね、はい、だから俺がこの前言ったように、本当はこういう、なんていうのかな、細B とか、タカとかと、みんなでそういう話したと、そういうところに、宮城だとか、ゆかとか、翔子が一緒にいると、ええ、別にそこでね、いや例えばただのさ、性格の悪いというか、なんかただのなんかムカつくからの言い合いだったらば、聞いてる人たちとかアルバイトの子たちは、んこの店おもしなんかやだなと思うけど、うん、そうじゃなくてみんながみんな仕事のこととかお客さんのこととかなんかそういうことを話してる熱い話だと、アルバイトの子たちもそこにいるとあっていう風になる、このよ分かる、俺はそれを言いたかったのさ、はい、だからそれを言いたかったけど、まあね、話したけど、あ、この、あの時の、この、杏仁豆腐のプレゼンの時に、それでいて、コータが次の日メルマガでやって、スーさんの、その、でも、これがすごく自分自身とったらコータ、でも、そこに今度はコータがいて、うんうん、アルバイトの子たちとか、はい、でそこでやっぱりね、社員アルバイト関係なく、手間暇、加藤商店ぐーっと引きつけていかなきゃいけないんだよね。わ、
はい、
かるでしょ、そのね。はい、実際に、だから、うん、はい、あのぐらい、別に、だからって別にね、スーさんをディスって、いや、お前何、ふざけんな、この野郎とか、そういう話じゃないし、はい、なかったでしょう、
はい。
それはお互いに、どうにかうまく成功させるための話だから。
そうですね、はい。
足を引っ張るための話じゃないから。うん、だから、そういう話だと、多少、空気が重くなったとしても、俺はね、大丈夫だと思うんだわ。うん、そこを恐れないでいくべきだよね。はい、それはやっぱり、まあ、はい、手間暇だけじゃないけども、うん、
はい、
うん、そういうのって俺は熱い仕事っていうのは俺好きだし、それはやっぱりずっとやってきたからさ、はい、まあそれは俺の最後の話でするけどもね、うん、うん、そういうことでこれからまあどうなるかまだね、
まだまだですけども、はい、
だけどやっぱり今年みんな掲げてやるっていう、はい、スーさんもこうやってやってく、本当に協力してくれるし、うん、コータとかもソフトクリームだとかアンニーとか、まあ、全然好きだからね、はい、やってくれて、うん、だったらショップにそのまま小さいショップにするのか、何かさ、この前言ったように、昼は喫茶店とかカフェみたいなことやって、夜はそのままなんか、
う
ん、バーとかね、はい、日本酒バーとかにしたら米のアイスとかね、はい、ソフトクリームとかね、はい、なんかあるでしょう、はい、
酒かすとかで、
はい、酒かすとかそんなのでね、はい、やったりとかさ、うん、うん、酒か三人豆腐とかさ、
あ、いいですね、
みんなベロベロに酔っ払って山賊どもか
大変なこと
だ、ね、そんな感じさ。
いやでも夢は広がります
よ、うん、今度また来週ちょっと行くんでしょ、
はい、そう、来週の金曜日、うん、その機会はちょっと外国の機会なんですけど、今回、金曜日、
この前は外国で、
今度は日本の機会、
日本製、ね、
はい、日本製の機
会、ジャパンね、
はい、ジャパン、
ジャピン、
ジャピンの、
うん、
でちょっと、まあ、今ちょっと、まあ、2人ぐらい連れてきたんですけど、今とりあえず宮城しか、うん、予定が空いてないので、ちょっともう一人ぐらい、
あら、はい、俺とスーさん外されてるよこれ。
いや今回女の子、
女の子連れてかなきゃね、
プラス何人かってことだもんね、
はい、うん、はい、スーさん面白かったら行きますか。、うん、
そうなんです、車でまた運転手として行って、はい、車の中にさして、
はい、
して、
ああ、ね、
ダメダメ、
せっかく行ったの
ダメダメ
ダメダメ、
スーさんがソフトクリームを食べてる姿ムカつくからダメダメ、
いやいや、違う、車の中で待ってていいから、誰か車の中に持ってってあげな、
わかりました、
うん、
あ、それならいいっすね。
宮城、宮城何笑ってんの、宮城だって、宮城だって一緒に、うん、やだよ、そんなスーさんソフトマシュマロみたいな人間と一緒に行くのも、
これね、ラジオ聞いてるんだったらさ、他の店のさ、アルバイトの子もさ、
そうですね、
どうって、
は
い、いう子がいたら声かけてもらえば、
はい、そのソフトクリームが好きとか、ね、そういうデザート系のお店に行くっていう、ね、よく行くっていう方がいればね、全然一緒に行きたいなって思います、うん、いろいろ話を聞かせてもらえ、はい、お客さんでもいいので全然、
山賊でもいいかい、山賊でもいいかい、
甘いも食べませんって言われたら、
いやいやいや、
大丈夫かな、
ガーッとか言いながら、
話
大丈夫、持参したからってこう、ハイボールの缶とか
もう何のこと書いて
あるか分かんない、ただ一緒に行ってるだけじゃねえかっていう、うん、
じゃあ山賊の方もね、もしよかったら一緒に、
あ、萌えちゃんとか、
萌えちゃん、あ、でもそうですね、萌えちゃんいいですね、
りっちゃんの方ね、萌えちゃんとかね、
ちょっと来週の金曜日ちょっとまた行ってきて、ちょっといい報告ができればなと思って、はい、
よろしくね、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございます、
はい、はい、それではありがとうございました、はい、
ここで、選手交代ということで、タカさんに来ていただいております、はい
は
い、
選手交代タカでございます
タカさんのチャレンジ企画というかチャレンジシート、はい、ちょっと発表していただいて、どんなことやってるか教えてください、
はい
はい、
いつものように幕が開き、
どうしたの、
あのですね、はい、一応これコロッケですね、
はい、できれば
ごめん分かんなかった、
寄せてほしかったし、あの岩崎宏美とかあのロマンスとかで言ってほしかった ね、
す、
ね
すいません、あの今ちょっと来る前にずっとあのモノマネ集あのずっと見てたんですけど、
はい、本題に行きましょうか、
本題に行きましょう、
本題行ってください、はい
申し訳ないですけども
はい、すいません、僕あのコロッケを、あの手間暇のコロッケを作ろうっていうことで、
手間暇コロッケ、
手間暇コロッケ、はい、はい、
ですね、はい、ちょっとあの考えまして、ね、去年の、うん、と12月ぐらいからあのちょっと構想が、はい、ありました、
はい、
でまあ1月ぐらいから少しあのどういう感じのコロッケを作ろうかなっていうのをちょっと考えてまして、うん、最初はあのまあじゃがいもなのかかぼちゃコロッケなのか、それともあのシーフードのクリームコロッケなのかとか、いろいろまあそういうとこからあの選別っていうか試作と試食をまあ考えて、で何種類かやったって、でとですね、シーフードコロッケまずあの美味しいなっていうのと、あとはあのちょっとリゾットあのライスコロッケですね、ごめんなさい、
すいません、
言えてない
です、すいません、あなた日本へ来て 何年何ヶ月目ですか、
私3ヶ月ですね、3ヶ月ですよ、
進めてください リゾットですね、リゾット、はい、
はい、ライスコロッケと、
要はあれでしょ、要はさ、はい、ほらあの湯豆腐、温泉湯豆腐の締めでさ、
はい、
あのリゾットやってるでしょ、
味噌チーズリゾット、
味噌チーズリゾットね、はい、うん、それをコロッケに入れたらどうなんだと、それとシチューと混ぜたらどうだと、
はい、
いう話になって、
はい、
それでおっていう話になって、タカ行くぞっていう、
美味しそうですね、でも、
うん、
はい、手間暇で出してるものです、
ね、そうです、
ちょっとこう、ね、合体して、
合体してね、
はい、今ちょっと、うん、
なんかこやって
2回ぐらいやったけど、はい、まあまあいい感じ
で、
うん、
なんか聞いてるだけで美味しそうですもん
ね、
うん、
まあね、
いやいやもう本
当ソフトクリームなんて入れちゃわないぞコロッケには
兄ってことも入りませんから
ね、うん、ね、今ね2回目やっていい感じだったね、はい、あとはあともう少し詰めがどういう感じにいくのかな、
あの、まあ、ちょっとリゾットのちょっとこう米の形じゃなくて、ちょっとこうソース寄りで少し炊いて、
あ、そうそうそうそう、
あの少しトロトロのような感じにして、
うん、
あのちょっと
少しでも野菜とかも入ってるよね、
そうですね、うん、シチューっていう、
あ、そうそうそう、
ので
最初シチューどうだっていう話になって、
じゃがいもと人参と玉ねぎが入ってるです、
はい、でそこで味噌チーズコロッケの、うん、あ、リゾットなれでやっての、はい、うん、味だからなかなかうまいんで、あれ豆乳でやってるの、
そうですそうです、うん、あの
あ
豆乳の本当に、うん、あのリゾットを作るのと一緒で、うん、だから豆腐からですね、
うん、だからちょっとヘルシー、
はい、
うん、ヘルミー
ピート
シート
カット
あ、そうです、
すいません、大
丈夫
です、
なんか分かんなかったのに乗ってくれてありがとう、
ありがとう、う
ん、あ、なんだかんだでコロッケも進んでる、
はい、ね、次今度また火曜日だった
っけ、火曜日ですね、火曜日
で決まればね、してそれを店でも出すけども、
はい、
外販
あ、うん、はい、
全国のスーパーです
ごい規模でかいですね
全国の全、まあ、だけどね、
はい、
全国、まあね、なんとかの一歩も 1時から3時も、ね、まあ、そうですね、あれだからさ、
はいはい、
まずは手間暇から、
手間暇から
急にしょんぼりしちゃってもうまずは手間暇から、はい、ね、
でも美味しそうですね、
もう、はい、高はもうね、弘前にね、はい、コロッケ御殿を建てるっていうね、
日清御殿なんで、うん、コロッケ御殿を
もうすごいんだから、
はい、広崎高速弘前建てる
弘前で
北海道じゃないです、
うんうん、そうだよ、うん、なんか宮城にも上越で、あのコロッケ御殿建ててやるってなんかなんかね、
すごい、まあ、お楽しみですね、
うん、
はい、ね、
うん、
いや本当のこと、ちょっといつうまくいけば3月4月ぐらいかい、
そうですね、まあ、ちょっと4月をめどに、
そうだね、
はい、
ちょっと頑張って
よ、販売したいと思います、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願います、
というわけで、うん、まあ、こういう形でチャレンジ企画、まあ、他にもあると思うんですけれども、まあ、今言った
いや店もさ、
はい、店もありますからね、
3月下旬から4月、はい、ね、金ちゃんしてもしあれだって、ね、なそれをホルモン中華にするから、
はい、
うん、それで行っちゃうよ、
はい、ということで、うん、まあ、ホームページの方でも、
ね、店はね店舗数は変わんないけど、
はい、
うん、でももう1軒ぐらい行くんじゃない今年、うん、ここまで行ったらもう2軒も3軒も4軒も10軒も一緒だから
一緒じゃないです、うん、一緒ではない、
もう3歩進んで2歩下がるから、
下がっちゃう
んですよ、下がっちゃうんだよもう10軒ぐらい行ってまた5軒に戻るから2歩どころじゃないからもう
結構大変ですよ、
大変だもん、うん、やっちゃうよもう
というわけで、まあ、いろんなチャレンジしていって、まあ、このラジオの中でもそういう経過もお知らせしていく、うん、ということでやっていきますので、うん、あ、タカさん、はい、今日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、というわけで皆さんにこういう続きやっていこうと思います、どうしました、
ね、なんか最後モノマネしたいなって、
あ、そうなんですか、
どうぞ、はい、
もっと端っこ歩きなさいよ
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
お疲れ様です、
はい、
ではここから社長にお話ししていただこうと思います、
さっきもさコータの時にさ言ったけど、なんだろうな、
ピッド
嫉妬
やめなさい、よしなさいって真面目な話をしようとしてんだから、
社長
アルシンドになっちゃうよ、
社長目で訴えるから、
あ、そうかまあまあまあまあまあ、まあ、うん、あのね、
はい、
あのね、ダメだもん、タカのタカのあれでやらない、
ちょっと落ち着きましょう、
落ち着くか、
はい、はい、
うん、仕事を今チャレンジ企画ちか今年はね、はい、どんどん行くぞと、
はい、
まあやる人間とまだちょっと足踏みしてる人もいるんだけども、うん、まあまあまあさっきも言ったけど、チーフがね、うん、あの金ちゃん視点このままやっぱりそのこのビートたけしの歌が聞こえないのも寂しいし、うん、
はい、
明かりがなくて、うん、あのそれも寂しいと、暗くて寂しいと、
うん、
ね、それでまあもともと中華をやろうと思ってたからもう1店舗、うん、
はい、
そこでチーフの後輩が入るんで、うん、そこで白木が、ね、うん、店長候補として上でやって、してホルモン、まあもともと金ちゃんっちゅうのはねホルモンと中華のハイブリッドの店だったんだわ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
う
ん、
そうです、
でもう一回そこに原点に立ち返って今度支店でやろうかという話で今話を進めていってます、うん、はい、だからこれはまあ白木にとってもものすごくチャレンジだよね、
うん、
本当に、うん、で今回コータか、コータにとっても今回のひょっとしていやコータねってそれだったらわーっていろんな、要はさっき言った昼は喫茶店だかスイーツだかなんかやってね、カフェやってなんか夜はバーでもねって、お前もやってもいいんだぞっていう話も、まあでもそれはやっぱり今の手間暇があっての話だから、なかなか人をだから人を入れなさいとか、人を入れるのもこれもチャレンジのさ育てていくのも、でこの前のようになんちゅうの、要は手間暇が今みやびもいます、みやびもう1年、みやび何年が1年半いんのか、1年半いてようやく1年ぐらいからかな、はい、ちょうど、
はい、
手間暇とか加藤商店とか、はい、この店のあれが具合が分かってきてすごくやっぱり成長してきてるんだわ、うん、それはゆかもそうだけど、
はい、
だけど今もう一人アルバ、これから来るアルバイト今働いてる翔子もそうだけど、はい、まだまだやっぱりそこをね、遠慮があるっていうのかな、うん、でそういう話を俺はコータにもっと大人の話っていうかもっと巻き込んできなさいっていう話をしてたのね、仕事の話を、
はい、
プライベートで飲みに行ったりとかなんかそんなのは別にね響かないんだそんなに、そうじゃなく本気のあれっていうのは仕事での話なのね、だからこの前ほらここでプレゼンやった時にその次の日にね、はい、スーさんの本気度とか一生懸命スーさんが真面目に頑張って、やっぱり俺もあスーさん本当になんか嬉しいなと思ったの、うん、でもそれってこうたねって、それをみやびとかゆかとかしょうことかこれから来る新しい子たちと、俺たちって昔やっぱりさすすきのだったからさ、ランチなかったから朝礼やって夜まで2時3時4時まで話してたのさ、
うん、
だからしょうことかおごじょのしょうことか 牧とか、うん、まあ、瀬口も一時上海ムーンにいた時も会った時も、うん、やはりね仕事中のその話もそうだけどその注意とかそれもそうだけどそうじゃなくて終わってから今日の反省とか、うん、こうだああだそれはキッチンも交えたりとか、うん、あとはもう売り上げ計算しながら何しながら明日のその予約の伝票を書きながらだとか、うん、そんなことをしながらみんなでそういう話をしてた時それはアルバイト社員関係なくやってたのね、うん、みんなアルバイトだったから、うん、ほとんどだけどその時の話がしてるからなんていうのただ途中から来て途中で帰るスタッフよりもあの子たちがグッと来てそれで社員になってたのさ、うん、その厳しさも楽しさもして厳しいとかよりも楽しさの方をしてなんていうのかな自分の居場所をして自分の可能性が見えてきたっていうか確かに店も楽し好きお客さんも好き会社も好きそこで働いてる人も好きだけどもそれ以上に自分の可能性っていうか自分自身がなんかここでいてここにいてこの環境にいて何かできるもっと何かできるんじゃないかなそういうのを伝えられたんだよねそういう場ってねでその時はただ笑い話よりも、うん、結構やはり重い話とか真剣な話なのさで時には泣いたり時にはやはりちょっといなくなっちゃったりとかねしたりとかそのぐらいまでだけどそれをそういうのを周りの人間たちも見たり聞いたりしながら一つずつやっぱり固ま同じ方向性を向いて思想で固まってったっていうのがあるんだよねだからそれをコウタには手間暇ねこれからやっぱりやっていってもいいんじゃないかと、うん、それはコウタの今後コウタが店長になったりとか自分で独立して会社をやるにあたってもだよ今後ね何かあった時にもやっぱりこれは必要なことだからやってほしいなとそういう話をして今回は、まあ、チャレンジをしながらチャレンジができなくても前も言ったけど10個のうち1個しかできなくてもだけどそのやった人間たちが次来年もっと成長していくのを見ていきたいなと思ってます以上です
はいそれではエンディングいきたいと思います本日流した曲紹介していきたいと思います、まずのぞくさんからリクエストありましたエコーズのズー、それから、山賊 R ゾーさんからリクエストいただきました、彩香のおかえり、それから井上さんから、リクエストいただきました坂本九の、明日があるさんそれからイニシャル大野さんからリクエストいただきました、ビーズの恋心をおかけしました、来週ですけれども2月26日放送ということになっております、昭和平成の忘れ物は、病院ということになっておりますので皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますよろしくお願いいたしますもうとが気になってしょうがないです僕も
いやもうそれ言うとまた長くなる
そうですね、
うん、もういいやもうこれ以上スーさんにスポットライトをそうです、ね、これ以上スポットライト当たっても仕方ないからな
そうスポットライトはもう大丈夫ですね
あるしんどになっちゃうよ
はいではまた来週よろしくお願いします
よろしくお願いしますありがとうございました
同じ背広を初めて